耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは舘野泉さんというピアニストをご存知ですか？僕はですね、実は今回の本、舘野泉さん、その方の本なんですけども、恥ずかしながらこの本で初めて知ったんですね。それまでは存じ上げていなかったんですけども、すごいピアニストが実は日本にいたんだなということが初めてこの本で分かりました。そして舘野泉さん、後ほどね詳しく紹介しますけども、脳一血による右半身麻痺で現在右手が使えないんですね。しかしながら左手のピアニストとして復帰して、現在多くの人をまたその音楽で魅了しているわけです。そんな舘野さんの本なんですが、このね舘野さんの音楽家というか、ピアニストとしての考え方がすごい感動的なんですね。今日はそのあたりをね魅力的にご紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、舘野泉著、命の響き、左手のピアニスト、生きる勇気をくれる23の言葉という本です。まずは著者のご紹介です。舘野泉さん、1936年東京生まれ。1960年に東京芸術大学を首席で卒業し、1964年よりフィンランド、ヘルシンキ在住。そう、長らくフィンランドにいらっしゃったんですね。1968年にメシアン現代音楽国際コンクールで第2位を取ります。その後世界各国で演奏会を行いまして、その回数は3500回を超えておりました。しかし2002年に脳一血により右半身不随となってしまいます。でも2004年に左手のピアニストとして復帰し、2006年にはシベリウスメダル、2008年には旭日小綬章を受章していると。他にも受章歴多数の有名なピアニストの方です。そんな舘野さんが書かれた今回の本なんですが、こちらの本エッセイ調で書かれてまして、前半特に第1章と第2章ではですね、舘野さんがこの右半身不随になった直後のお話と、舘野さんの生い立ちや音楽歴が綴られています。でこれがねまた素晴らしいんですけども、僕ね舘野さんのことを知らなかったってオープニングで言ったじゃないですか。だからこの本を初めて見た時ですね、タイトルから世界を股にかけ活躍してたピアニストが右手を失ってしまったのかと、まあでもそれを克服した、素晴らしいお話なんだろうなっていう感じで、このハンディキャップを乗り越えた人の手記だと思いながらページをめくっていったんですよ。でもね次第にあれなんかおかしいぞって思い始めたんですね。どうして僕がそう思ったのかはね後々語っていこうと思います。ではまずちょっと引用しましょう。本書12ページから、こんな文章を紹介します。右半身不随になってから、リハビリ1年目くらいの時の舘野さんの気持ちを綴った文です。僕は基本的に楽観的な人間だから、闘病中もよく食べよく笑っていたけれど、時折音楽に見放されてしまったんじゃないかと不安になり、どうしようもないやるせなさに襲われることもありました。中略。ただどれほど気持ちが沈んでいる時でも、一度として絶望に飲み込まれることはなかった。暗闇を手探りしているような日々だったのに不思議ですよね。不思議ですよ。実はねこの時は舘野さんは、いつか必ずステージに復帰できる、回復すると信じていたと言います。楽観的というよりはすごい前向きな方なんでしょうね。ただもう僕が同じ立場だったらね、きっとこう絶望に飲み込まれてたんだろうなと思っちゃいます。そういう意味でねこの一文からこの舘野さんの強さ、バイタリティを感じました。そう、もう本書12ページからこの人強い人だなって思い始めたんですよ。でそしてその後、舘野さんはですね左手のピアニストとして復帰をすることを決意しまして、しかしながら実はね、最初は復帰するのは両手が揃ってからとご本人は思っていて、左手のみの演奏も最初の頃はファンクラブの要請でリサイタルを行っただけで、ピアノは両手で弾くものという固定観念からなかなか離れられなかったそうです。そんな、ピアノは両手で弾くものという固定観念を取り去って復帰への後押しをしてくれたのは意外なものでした。それは何かというと、音楽への飢えだったんだそうです。舘野さん実は幼い頃からピアノに親しんで、23歳で初の演奏会を開いてから65歳で倒れるまでに延べ3500回以上のコンサートを開いてきたんですが、約2年間思うようにピアノが弾けないという生活を送っていたんです。舘野さん曰く、 ピアノを弾くことは生きることであり人生そのもの、また演奏を通してその曲に入り込み音楽に身を委ねているうちに世界と自分が一体になっていく、あの喜びに勝るものはありませんとまで言っているんですね。そんな立野さんが全くピアノが弾けない、世界と一体になれない、この苦しみ飢餓感というのが立野さんを突き動かしました。飢餓感以外にもですね、まあ、いくつか理由はあるんですけども、バイオリニストの息子さん、ヤンネさんが置いていってくれた一枚の譜面、ちなみに今息子さんの名前ヤンネさんと言いましたけど、立野さんの奥さんはフィンランド人です。でイギリスの作曲家のフランク・ブリッジの左手のためのインプロビゼーションという譜面を息子さんが置いてってくれたんですが、この曲はブリッジが右手を失った親友のために書いた左手用の曲なんだそうです。これを立野さんは練習し始めました。その時の立野さんの感想がこちらです。本書14ページより引用します。譜面を広げて何気なく弾き始めたら、自分を閉じ込めていた氷河が一瞬にして溶け、青い大海原が目の前に現れたような気がしました。左手だけの演奏なのに音が香り漂い、はぜ一つの全き姿となって花開いていく。脳一血で倒れる前と同様にピアノを弾くことで世界と自分が一体になっていく。もうこうプロだなーっていう感じのイメージなんですけど、こうやって左手のみの演奏を練習していく立野さんで、不思議なことにですね、左手の練習を続けていたらなぜか使っていない右半身の方も徐々に回復してきたんだそうです。そのことについて立野さんはこう言っています。ピアノというのは指だけで弾いているわけじゃありません。体の隅々まで呼吸を巡らせ全身で弾くものです。いてついた右手ではそういうピアノ本来の弾き方ができなかったけれど、左手なら自然に体全体を使うことになります。長時間の練習も可能です。それが結果として右半身にもいい影響を与えたんでしょうね、ということなんですけども、もうこのあたりからですね、僕のイメージとしてこう右半身麻痺になってしまったピアニストの本なんていうイメージはなくなっていて、もうすごいピアニストが不幸にも右半身麻痺になってしまったんだけども、左手だけでも音楽は奏でられることが逆に分かった、まあ、本当この人すごいなーっていうのと、あと音楽ってすごいなーっていう、そういう本だと思ってもう夢中で読んでました。でその後立野さんは知り合いの作曲家に依頼して左手用の曲を書いてもらったり、また左手の曲のみで構成されたコンサートなどを精力的に開催していきます。2006年11月にはですね、左手の文庫という基金を設立し、右手を失った演奏家のために左手用の曲を作曲家に作ってもらう活動もされています。そしてそんな立野さんの活動を通してですね、作曲家の方々も左手の可能性に気づき始めたんだそうです。立野さんは若い頃からピアニストですから、まあ、両手のねピアニストだった時もいろんな作曲家の方にコンサート用にこの曲作ってよって依頼をしてたらしいんですけども、そのうちの一人、立野さんの芸大の同期、末吉康夫さんが、立野さんの依頼を受け作曲した後にこのように語りました。左手の曲を作り始めてすぐ、これまで経験したことのない自由を感じたよ。前にどこかで聞いたかななんて考える必要がない。こんなこともできるんじゃないか、こうしたらどうだろうと思いつくことのほとんどが前例のないもの、つまりオリジナルなんだ。音楽の新しい地平を切り開いている気がしたよ。はい、立野さんの同期の方ですからね、末吉さん70歳を超えたベテラン作曲家です。そんな大ベテランにですね、音楽の新しい地平を切り開いているなんて言わせてしまう、立野さんの活動、そして音楽の深みというものに僕はとても感動しました。立野さんの音楽観については、この本の中にねたくさん散りばめられていますので、ぜひ皆さん本書をお手に取って確かめてみてください。では最後にですね、こちらの本の概要を振り返っていこうと思うんですけど、この本はピアニスト立野泉さんのエッセイであり自伝です。大きくは3章構成に分けられていて、細かくは23項目に分けられています。でこの1項目ずつに付けられているタイトルというか込み出しのようなものがですね、まあ、本文から抜き出された名言集のようになっていて、まあ、それがこの本のサブタイトル、生きる勇気をくれる23の言葉につながっているんだと思います。例えばそのサブタイトルというか込み出し、どんなものがあるかというと、こんな言葉です。 常識ってなんだろう。父は僕を枠にはめなかった。母ははみ出すくらいが面白いと言った。だから僕はいつも人生で大きな空間が持てた。はい、これは生い立ちについて触れたところですね。まあ、この立野さんはね、いろんな仲間内でお前は常識がないと言われるそうなんですけども、この常識がないというのが人生にどんな風にプラスに作用するのか、これがね2章のあたりから読み取れます。それとこちらの言葉、できるかできないかは考えない、やりたいかやりたくないか、やりたいと思ったらもう駆け出している。はい、数多くの自己啓発書で聞きますけども、やりたいことをやるというですね、これを本当に実行してきた人生が立野さんを作ったんだなっていう、本文を読むとですね、そんな感想が思わず口から出ますね。で、こういった言葉はそのまま各文章のタイトルにもなっていますし、またこの言葉そのものが立野さんの人生観、あるいは人生そのものを描写している言葉でもあるんです。ですから本を読み終えてからね、改めてこの言葉振り返っていくと非常に洗練されているなと感じました。で、この23の言葉はまさに書かれている通り、皆さんに生きる勇気を与えてくれます。ではまとめますが、この本、何も知らない人がお手に取った場合、ハンデを抱えそれを乗り越えたピアニストの本だと思うでしょう。まあ、読み出しはそれでいいと思います。やっぱりね、興味をそそりますからね。でもね、この本を読んでいくと、立野さんが右半身麻痺になってからの苦労とか、新しい音楽を発見する話、また立野さんのそれまでの生い立ちと常識にとらわれないのびのびとした人生観、そして左手のピアニストとして再出発した立野さんのとどまるところを知らない情熱、そういったものがね、強く感じられるはずです。なんていうんでしょう、楽観的で情熱的でユーモラス、非常に魅力あふれる音楽家の考えにこの本では触れられるんです。まあ、僕はね、音楽家ではなく喋り手なんですけども、立野さんの音楽家にですね、大きな感銘を受けました。まあ、音楽がそう捉えられるならば、ナレーションはこういう風にできるんじゃないかとか、まあ、この新刊ラジオで話す時もね、こういうアプローチができるんじゃないかとかね、なんかこうアーティスティックな感動がある本なんですよね。ですから立野さんの音楽と同じように、皆さんの人生に彩りと少々の遊びを教えてくれる、そんな一冊だと思います。まずはですね、だから左手のピアニストってどんな人という単純な興味からでいいので、そこから出発してこの立野泉の世界味わってきてください。読み終わった時、皆さんの世界がちょっとだけ違って見えると思います。では書籍情報です。命の響き、左手のピアニスト、生きる勇気をくれる23の言葉、立野泉著、集英社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。まあ、ぜひですね、この本の話を聞いてね、気になったら立野泉で検索してね、立野さんの音楽聞いてみてください。僕はですね、ちょっと立野さんのね、YouTube で検索してみて、それを聞きながらね、今回の新刊ラジオの台本書いてたんですけども、そこでふと思ったのがですね、立野さん左手のピアニストですから、左手一本だけしか使ってないはずなんですけども、何回も何回もですね、あれ今両手使ってないって思うぐらい音っていうか、こう表現が豊かなんですね。スタッフもですね、ピアノ経験者がいたんで、聞いてみてって言ったらですね、両手使ってませんかっていう、思わずそう思ってしまうぐらい表現が豊かっていう、左手一本でこんな音が奏でられるんだなっていう驚きも味わえます。まあね、本は文字情報だけですけども、まあぜひぜひこちらのね、音源の方も皆さん楽しんでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。